いつも私たちの探求の旅にお付き合いいただき、本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日も、あなたの知的好奇心を満たす時間をですね、ご一緒できることをとても嬉しく思います。
今回も非常に興味深いテーマになりそうですね。
そうなんです。リスナーのあなたはこの番組を聞きながら、日常の中でふと、なんで自分はこんなにもイライラしているんだろうとか、
はい、
なぜ世界が自分に対してこんなに冷たいように感じるんだろうと、立ち止まったことはありませんか？
まあ、誰にでも少しは経験がある感情かもしれないですよね。
今回はそんな人間の心の最も暗く、しかしある意味で驚くほど論理的な深淵へとあなたをご案内したいと思います。
はい、今回私たちが向き合うのは、ある個人の内面を吐露した、非常に短く、しかし様々しく強烈なテキストなんです。
ほんの数行の言葉の並べつなんですよね。
そうです。ただそこに込められた感情の密度というか、緻密に構築された一つの世界観には本当に圧倒されるものがあります。
今回はある匿名の人物がネットの片隅に、あるいは日記帳の端に書き殴ったようなこの短いテキストを一緒に見つめていきます。私たちのミッションは、このテキストに書かれたネガティブで過激な言葉を単に読み上げて消費することではありません。
はい、そこが重要ですね。
この短い言葉の行間から著者の精神状態がいかなるものか、そしてなぜこのような極端な思考に至ったのかという原因をですね、深く偏見を持たずに推察していくことです。
その通りです。私たちはこのテキストの思想に賛同するわけでも批判するわけでもありません。ただそこに記された事実を手がかりにして、著者の思考回路をあなたと一緒に解き明かしていきたいと思います。
さあ、それではこのテキストの深掘りを始めていきましょう。まずは冒頭の3つの短いフレーズからです。
はい。
生きる意味なし、生きる価値なし、他人に興味なし。ここから全てが始まるわけですが、究極の自己否定と外部の世界への完全な断ち切りが同時に宣言されているような印象を受けます。
そうですね。
この出発点から何が読み取れるでしょうか？
この3つの言葉が並んでいること自体が、著者の精神構造を雄弁に物語っているんです。
と言いますと？
自分の意味や価値の完全な喪失が、そのまま他者への無関心へと一直線に結びついているんですね。
ああ、なるほど。
通常人は自分の価値を見失ったり落ち込んだりしたとき、誰かに話を聞いてほしくなったり、他者からの承認を求めたりする生き物じゃないですか。
ええ、弱っているときほど誰かにすがりたくなるというのは、人間のごく自然な反応のように思います。
あるいは周囲の幸せそうな人と自分を比較してさらに落ち込んでしまうこともありますよね。
はい。でもこのテキストには、誰かに認めてほしいとか助けてほしいというような他者への期待や甘えが一切見当たりません。
ええ、そこが重要なポイントなんです。
なんというか、扉を内側から完全に施錠してしまっているような冷たさを感じます。
生きる意味も価値も自分の中にはない、自分自身が空っぽで何の価値もない存在だと定義づけているからこそ、そんな無価値な自分を取り巻いている外部の世界や他者に対しても一切の価値や関心を見出すことができない。
自分への無関心が鏡のように反射して他者への無関心という形で現れているわけですね。
まさにその通りです。精神が完全に孤立への扉を閉ざした非常に純度の高い虚無感の出発点と言えるでしょう。
自分に価値がないのだから、その他人たちに関心を向ける理由すらない。
はい。
極めて冷酷ですけど、本人の中では完全に筋が通っている論理がすでにここで動き出しているわけですね。
ええ、非常に論理的です。
そしてテキストはさらに複雑な内面の描写へと進んでいきます。著者はこう続けます。
はい。
楽しくないから死にたい、楽しそうなやつがムカつく、他人を愛せないので他人に好かれることもない、
うん、
親を憎しみ赤の他人を切む、苛立ちを感じながら生きる。
なかなか強烈な言葉が続きますね。
いや、前半の死にたいという常なしの虚無感から一転して、急に周りの人間への攻撃的な感情が爆発していますよね。
そうですね。
少し感情が散らかっているというか、パニックになって思いつくままに言葉をぶつけているようにも聞こえます。
確かに一見するとそう聞こえます。しかし実はこの文章を注意深く読んでいくと、感情の暴走どころか恐ろしいほど冷静な自己分析が隠れているんです。
冷静な自己分析ですか？
はい。著者は単に感情的になって世界を呪い当たり散らしているわけではありません。感情の渦に飲み込まれているように見えて、実は自分自身を外側から冷酷に観察するもう一つの目をはっきりと持っているんです。
自分を外側から観察する目、それはどの部分に現れているんでしょうか？
他人を愛せないので他人に好かれることもないという一文です。
ああ。
ここが決定的な役割を果たしています。自分がなぜ孤独なのか、なぜ人から好かれないのかという理由を著者は残酷なまでに正確に理解しているんですよ。
なるほど。自分が人から愛されない理由を世間が冷たいからとか運が悪かったからではなくて、自分自身が他者を愛する能力に欠けているからだとはっきり自覚しているということですね。
その通りです。その因果関係をごまかすことなく突きつけられている状態です。
それは苦しいですね。
リスナーのあなたも自分自身の嫌な部分や欠点を逃げ場のない形で突きつけられた時の苦しみを想像してみてください。
はい。
誰かのせいにできればまだ心は守られますが、原因が自分自身の内面にあると分かっている状態は精神にとって極めて過酷です。
想像するだけで息が詰まりそうです。
へえ。
楽しくないから死にたいという自分への絶望と、楽しそうなやつがムカつくという他者への嫉妬や怒り、
はい、
そして自分が愛せないから愛されないという変えようのない冷徹な事実、
これらが複雑に絡み合っているんです。
すべてを分かっているのにどうすることもできないからこそ、最終的に苛立ちを感じながら生きるという持続的でえぐちのない苦痛のループに陥ってしまっているんですね。
正しく理解しているからこそ逃げ場がないんです。苛立ちを感じながら生きるという言葉は、その持続的な苦痛の重さを正確に表現しています。
さて、ここからが本当に面白いところなんですが、
ええ、
リスナーのあなたもここからの論理の飛躍にはきっと驚かれると思います。
そうですね、ここがこのテキストの核心に迫る部分です。
このテキストの中で最も強烈で、ある意味で奇妙な部分に差し掛かります。著者はこう書いているんです。
はい。
寒ければ殺意を抱き、風邪をひいたら世界を呪い、歯が傷んだから親の連絡先をブロックすると。
この飛躍ですね。
いや、寒さと殺意、風と世界への呪い、そして歯の痛みと親のブロックですよ。
全く結びつかないように見えますよね。
ええ、ここまでの分析を全体像と結びつけて考えてみると、どういうことなんでしょうか？
著者の精神がすでに限界状態にあることがこの飛躍から見えてくるんです。
限界状態ですか？
先ほどのセクションで著者が常に苛立ちを感じながら生きているという自己認識を持っていることが分かりましたよね。
はい、江口のない苦痛のループですね。
つまり心の器がすでにギリギリまで苛立ちで満杯になっている状態なんです。
あなたもひどい風邪をひいて高熱を出した時や、極度の睡眠不足の時に、普段なら全く気にならないような些細な音とや他人の一言に猛烈に腹立った経験はありませんか？
ええ、まさにその感覚です。
著者の精神状態は常にその高熱にうなされているような、表面張力でギリギリ持ちこたえているような状態なのかもしれませんね。
その通りです。そこに落ちてくる最後の一滴というのが、寒さや風、肺痛といった日常的な身体的苦痛なのです。
なるほど。普通の精神状態であれば、寒いな、暖房つけようとか、
はい、
歯が痛いな、明日歯医者に行こうで終わるだけの生理現象ですよね。
ええ。しかし、すでに精神が限界に達し、世界に対して虚無感と苛立ちを抱えている著者にとって、これらは単なる物理的な不快感としては処理されません。
というと？
世界や他者からの自分に対する明確な悪意や攻撃として知覚されてしまっていると推察できます。
寒さという単なる気温の変化すら、世界が自分を痛まつけようとしている攻撃だと感じてしまうね。
そうです。
だから殺意や呪いといった過剰で極端な反撃の感情に直結してしまうんですね。
そういうメカニズムなんです。
でもその中でも飛び抜けて理解が追いつかないのが、歯が痛んだから親の連絡先をブロックするという部分です。
ここですね。
誰でも歯が痛くてイライラして、つい周囲の人に八つ当たりしてしまうことはあると思います。でも普通はそこから親の連絡先をブロックするという行動には絶対につながらないですよね。このジャンプが恐ろしいです。
ええ、ここがこのテキストの最大のハイライトであり、著者の精神の危うさと、その独自の論理が最も深く現れている部分です。
独自の論理。
歯の痛みというのは、逃れようのない非常に直接的な自己の肉体からの苦痛です。熱いものに触れて手を引っ込めるような一時的なものではなく、持続的で脳の近くで鳴り響き続ける不快感ですよね。
決して無視できない自分の身体という存在そのものを突きつけてくるような痛みですね。
著者はその不快感、その苦痛の根本的な原因を突き詰めようとします。 なぜ自分は今こんなにも苦しい思いをしているのか。
はい。
それは痛みを感じるこの肉体が存在しているからです。
ええ。
では、なぜこの肉体が存在し、こんな苦痛を味わわなければならないのか。それは親が自分を産んだからだという論理の飛躍が著者の中では瞬時に行われているのです。
ああ、自己の不快感の責任の矛先が自分という存在を生み出したものへと一気に飛んでいるわけですね。
そうなんです。
身体の小さな痛みが実存的な問題、つまり自分がこの世界に存在させられていることへの怒りへと直結している。
その通りです。親からすれば子供が歯が痛いからといって突然スマートフォンの連絡をブロックされるなど全く意味がわからない理不尽な行動でしょう。
意味不明ですよね。
しかし著者の内部では苦痛を感じるこの体を与え自分をこの無価値な世界に引きずり込んだお前たちが悪いという非常に強固でしかし破滅的な論理が完成してしまっているのです。
これは衝撃的です。身体の些細な不調がこれほどまでに巨大な憎悪へと変換されてしまう。
ええ。
認知のフィルターがいかに歪んでしまっているかを示す本当に恐ろしい例ですね。
はい。
そしてテキストはその親に対する決定的な一文へと続きます。
ここも非常に冷徹な表現です。
親は俺ではなく配合子を排出しただけの個体でしかない。親という存在を人間としてではなく完全に機械的というかただの物質的なものとして描写しています。これは一体どういうことなんでしょうか。
愛情や恩義あるいは家族という人間関係の社会的意味合いをあえて完全にそぎ落としているんです。
はい。
ただの生物学的な事象にまで還元してしまっている。これは著者自身の強力な自己防衛の心理だと推察できます。
自己防衛の心理どういうことでしょうか。
ただ怒っているわけではないんです。
はい。
自分を守るためにあえて学術的ですらある冷たい言葉を選んでいるということです。
なるほど。
思い出見てみてください。著者は他人を愛せないので他人に好かれることもないという深い孤独を抱えていました。
そうでしたね。
もし親子の無償の愛や人間同士の温かい絆というものがこの世に存在すると認めてしまえば、
ええ、
それを持たない自分自身の孤独や惨めさを正面から受け止め深く傷つかなくてはならなくなります。
ああ、なるほど。少しわかりやすい例えで考えてみたいのですが。
はい、何でしょう。
最初からこれは水を入れるためのグラスではないと思い込んでいれば、
ええ、
そのグラスがずっと空っぽのままでも悲しくないというようなことでしょうか。
まさにその通り、非常に的確な例えです。
家族の愛なんて最初から存在しないと思えば、愛されていない自分に傷つくこともない。
ええ、最初から愛なんてない。親なんてただの生物学的な生殖プロセスに過ぎないと、世界のルールを定義直すことで、著者は自分が愛されないこと、親を憎むこと、そして他人を滅することを正当化しているのです。
正当化ですか。
世界にはもともと何も意味も感情もないのだから、自分が孤独であっても誰も愛せなくてもそれは悲劇ではない、ただの物理的な現象に過ぎないのだと。
なるほど。
傷つかないために世界そのものの価値をゼロにしてしまう防衛手段なんです。
完璧な自己完結ですね。
はい。
自分を守るためのあまりにも悲しく、そして堅牢な鎧です。そしてテキストは最後の一行でこう静かに締めくくられます。
ええ、
つまり何もない。
はい。これがこの思考の旅の必然的な終着点です。自分自身の価値を否定し、他者への関心を断ち切り、自己の苦痛を世界の悪意として知覚し、人間関係を生物学的な事象にまで還元した。
はい。
その全ての論理を積み上げた結果、導き出される結論は完全なる虚無の世界です。
つまり何もない。
この言葉は投げやりな諦めではなく、著者が自分自身と世界を守るために築き上げた絶対的な白壁なのだと思います。
ここまでテキストの行間を読み解いてきましたが、圧倒されるような時間でしたね。
そうですね。
これは単なる一時的な愚痴や感情の羅列などではありませんでした。身体的な不快感と実存的な絶望が完全にリンクしてしまった人間の極めて論理的でしかし破滅的な自己完結の世界の記録だったわけです。
ええ、外部からの評価や一般的な価値観をすべて拒絶し、自分の内側の論理だけで完璧に辻褄を合わせてしまった精神の姿が、この数行のテキストからありありと浮かび上がってきました。
さて、リスナーのあなた。なぜ私たちが今日、この極端でダークな事実をあなたと一緒に読み解いてきたのか。
はい。
それは、ここから学べる教訓があまりにも鮮烈だからです。人間の心というものが、いかに身体的な状況、例えばただの歯の痛みや寒さに支配されうるか。
へえ。
そして、一度心が孤立し、 限界状態に陥ってしまうと、世界のすべての事象を敵対的や否定的に解釈してしまう恐ろしい認知のフィルターが作動してしまうということです。
そうですね。
これは決して特殊な誰かの話ではありません。私たち自身の心の在り方を見つめ直すための非常に強力な鏡になると思うのです。
私たちは普段理性や論理で自分の感情や行動をコントロールできていると信じていますが、
はい、
身体の小さな不調や少しの孤独感が容易にその前提を崩してしまう危険性を常にはらんでいるということですね。
最後に今日の探求を踏まえてあなたに一つ問いかけたいと思います。
はい。
もしこのテキストにあるように些細な歯の痛みや寒さが私たちの最も根源的な人間関係すら断ち切る引き金になりうるのだとすれば、
ええ、
私たちが普段強固だと信じて疑わない他者とのつながりや社会への帰属意識は心身のバランスがほんの少し崩れた時、果たしてどれほど脆くて簡単に崩れ去ってしまうものなのでしょうか。
あなたが今感じているその絆は本当に絶対に壊れないものだと言い切れますか。
非常に深く私たち自身の足元を見つめ直させるといいですね。
今日も最後までこの深い探求にお付き合いいただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この問いの答えはあなた自身の中でゆっくりと探してみてください。それではまた次回の探求でお会いしましょう。